火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは、2月5日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うのですけれどもね、よろしくお願いします。私パーソナリティの初めですけれども、生放送というのは怖いもので、最初の放送、最初の一言目ですか、なんかちょっと発音がおかしかったんじゃないかと思うんですが、今となっては確認する術もなしですけれどもね、まあまあそんなことで、始めてまいりたいんですがね、もうずっとね、寒いですね、寒いですけど、昼間はまあちょっと、おじさんなんかさすとどうですかね、ちょっと暖かくたりもするんですが、まあ、でも朝晩非常に寒いんでね、まだもうしばらく続くと思いますので、皆さん体の方十分気をつけていただきたいなと思います。この方は風邪が治ったんですか。相棒のチキンソウルの一からでございます。
こんばんは。
なんでその声なんですか。
風邪治りました、
ね、治りましたか。
治ったけど、多分声の調子っていうかね、こういう感じですね。
まあ、もともといい声じゃないですからね。
そうなん、僕何いい声かなと思ったり、
大いなる勘違いでございます。
そうですね。
でもね、はい、今どんな2人でやってまいりますけどもね、2月に入りました。
入りまし
たね。早いもので、もうね、年が明けたと思ったら速攻になってますよ。
ね、鬼押すと桑内が終わっちゃって。
終わっちゃって。ね、もう早く2月5日ですけれどもね、2月に入りまして、2月のテーマ、月間テーマということで、この番組やらさせていただいておりますが、2月のテーマは、地球に優しい寒さ対策。
はい。
ね、まあまあ、地球に優しいはおまけでいいです。まあ、寒さ対策、まあ、寒いんでね、本当にちょっと、いろんな皆さんの知恵を借りながらね、
はい、
暖かく過ごしたいなと。まあ、そこに、プラス、
はい、
地球に優しい、ね、なんかこう、エコロジーな感じのね、
それがあれば、
なおいいかなと思いましてね、そういうことをテーマに、メールの方、どんどん募集しておりますのでね、99@815.fm、99@815.fm まで、どうしようしメールの方いただきたいんですが、ね、そして今日は、映画特集。
映画特集。
久しぶりですね。いつ以来でしょうか。もう結構やってないですね。
うん。あれ、あ、もう、かれこれ1年かもしれない。
なるんかな。ね、映画特集。はい、まあ、ちょっと最近ね、私、ちょこちょこと映画見に行っておりまして ね、まあ、ちょっと面白い映画もたくさんやってますしね、今日はちょっと映画音楽とかね、そういったことを中心にやっていきたいなと思っておりますのでね、またそちらの方のね、例えばこの映画おすすめとかね、この間これ見たけどよかったよとかね、あの映画のこんな曲いいぞとかね、またそんなのもあればね、まあ、皆さん聞かせていただきたいなと思いますけれどもね、メールアドレスには同じでございますのでね、もう一度言ってみましょうか。99@815.fm 言えましたね。はい。皆さんメールの方お待ちしております。それでは今日の1曲目なんですが、まぁ、あ、ちょっとね、天気あまり良くないんでね、ちょっとまぁ曇った感じが多いんでね、雪やら雨やらがポツポツと降る感じが多いので、まぁ、あ、ちょっと、晴れた感じを望みまして、曲だけでも晴れた感じで聴いていただきたいなと思います。アナログボックスで飛行機雲。飛行機雲を眺めていたよ。水色に澄んだ空を重なりそうな二つの影が水たまりに揺られて一つにはならず消えてしまった。いつまでも続くわけなどないと初めから気づいてたから、いつまでも痛かった。今でもすぐに戻れるような吐き違えた望みが今でも君を苦しくさせる。話みたいに二人で見つけた口に出せない
そのままで星には届かず胸にしまった君の心に描いた未来都合のいい言い訳でごまかし続けた最後に君が教えてくれた抱え込んでた悲しみに気づかぬふりで瞳を閉じたならべてもそろわないギレギレのメモリ
音楽と
晩御飯
ユー変な声出しましたね
ユー
言いましたね。あ、そうですか、ね、まあまあいいとしましょう、
はい、いいとしましょう、
ね、いいとしましょう、よしとしましょう、ね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、うん、このコーナーはアマチュア料理人今一からがですね、はい、とっておきのオリジナル料理をご紹介いたしまして、うん、それを私が難癖をつけながら ね、選曲していくという、うん、こういうコーナーでございますけれどもね、はい、今日はどういった、
は
い、
今日はね、
はい、
あのうーんリバーって感じ
の、あのね、別に、ね、僕の顔をね、見ながらね、
わざわざやらなくてもいい、ね。
そうそうそう、あの、ね、大丈夫みたいな顔しなくていいんですよ。
まあ大丈夫じゃないって顔してるよ
ね。そうそうそうそう。
なるほど。今日はね、フーンリバーです。
フーンリバー。
はい。
はい、
フォアグラとエリンギのクリームコロッケ。
ほう、これがなぜフーンリバーかっていうところがありますけれども、
まあまあね、出てきます、
ね。フォアグラとエリンギのクリームコロッケ。
クリームコロッケ。
なるほど。ちょっと変わった料理ですね、これ。
そうですね。
ね、うん、ご紹介してください。
はい。
はい、
まあ、クリームコロッケですからね。はい、まずはね、その、下地を、
はい、
下地というか、まあね、はい、用意をするわけですが、
はい、
玉ねぎとエリンギをみじん切りにするんですけども、
はい、みじん切りに
まずね、
はい、
でエリンギをちょっと大きめの方がいいかな、ほうほう、玉ねぎよりもちょっと大きめ、
ちょっと大きめで、
うん、のみじん切りにしてもらって、はい、塩コショウを振りかけて、
はい、
サラダ油で炒めます。
はいはいはい、はい、ね、まず炒めてしまう
んですね、しなーっとしますからね、
はい、
でそれを、お皿とかにとってね、
はい、
粗熱を取るんですよ。
なるほど。
で、
はい、
ゆで卵をまた、はい、まあ、みじん切りとかに潰してもらってね、
はいはいはいはい、
と、
はい、
次ですよ、
はい、
フォアグラパテっていうのが、
ね、出ました。
僕何回か使ってますけど、
ね、はいはい、
これ結構好きなんですね、
お、
うん、500円で売ってますから、
はいはいはいはい、フォアグラパテ、
フォアグラパテですね、はい、 パテっていうこと、あ、パテじゃないわ、フォアグラっていうとレバー、レバーですよね。
まあまあ言うたらそうですね。
レバー、もうここでもうバレちゃってますね。
ねえ、まあ皆さん無視してまいりましょうか。
ね、はい、ね、フォアグラパテと、はい、あのホワイトソースを混ぜ合わせるんですよね。
はいはい、
だからもう中身がこれでほぼ。
なるほど。
出来上がりますからね。
なるほど。
で混ぜ合わせたものを冷蔵庫で、ここ重要です。30分以上寝かしてください。は
い、いびきやらない
んですね。
寝かせるんですね。
寝かしてください。
30分以上。
はい、30分以内でやると、はい、あと大変になります。
あ、そうですか。
あの、ね、柔らかいんだな。
ああ、なるほど。
ある程度はその形にしようと思うと手の上で転がす
んで、うん。なるほど、なるほど、なるほど。
その人間の手の熱でね。まだあの緩く柔らかくなって、はい、次あの衣がつかないの。
そうですよね。
だからある程度あの硬くなるまでっていうかね、うんうんうん、あの30分以上寝かして。
なるほど。ここポイントですね。
ここポイントです。はいはい、後で形がもうむちゃくちゃになりますから。
なるほど。
で、丸めるときに手にサラダ油をね、はい、ちょっと塗ってもらって、
はいはい、
あのまあひつかないようにね、できるだけしてもらう。で、クリームの具を作って一口大ですね、
はい。
大きさに成形して。
はい、
まあ、これはあとはもう小麦粉をつけて、はい、溶き卵をつけて、
はい、
で次パン粉をつけて、
はいはい、
で油の中にドボン、
普通のフライ物の
フライですね、ね、はいはい、コロッケと一緒ですね、
はい、
でまあ油の温度は180度ですから、ちょっと高めっていう感じ
です、ね、高い方がいいんですか。
高い方がいいですね。
あ、そうなんですね。
でこんがりあの色をつくと、はい、出来上がり、
出来上がり、
うん、ほでフォワッとフォアグラ、
フォワッとフォアグラ、ね、なるほど。
だからフーンリバーになる。
なるほどね。そうきたわけですね。
まあ、これは一応ね、ここまで来たらもうこの曲しかないやろうというのでね、一応狙ったんですけどね。
なるほどなるほど。
まあ、これはね、
柔らかい中の
エリンギ、
エリンギの食感が、
ここエリンギがね、あの生きてくるわけです。
なるほど。
もうあのふわふわというか、あのほとんどねホワイトソースですからね。
そうですね。
中とろっとしとるだけだと、はい、ちょっとあのアクセントがないので、
はい、
でエリンギをちょっと入れとく。
なるほど。
うん、いうこと、優しい感じの味、
優しい感じ、これまたちょっと変わった料理ですね。
そうですよ。
まあ、クリームコロッケですとね、はい、よくまあ例えばチカラさんの苦手なエビとか ね、カニとかよくありますけれどもね、それをエリンギで、
エリンギでちょっと食感を楽しんで、
食感をつけて、はい、ね、これちょっと変わった、これ美味しそうですね、うん、だけど ね、
いいですよ。
フォアグラとエリンギのクリームコロッケ、
はい、
まあ、名前はあえて言わないんですけど、ね、フーンリバーなんです ね、うん、なるほど。
僕もお家でね、あの、はい、まあ、食べた時にパンに挟んだりするのもね、
はいはいはいはい、
パンにサンドイッチにしてね、
うん、
もうなかなか、
おこれはちなみにあの出来上がりに対してね、うん、あのソースをつけて食べるんですか、それとも何もつけない、うん、
つけない方がいいね、
つけない方がいい、
うん、
おなるほど。それで十分味、うん、お味があると、
はい、出ております。
あ、なるほどね。フーンリバー、うん、
なるほど、言いました
ね。ね、言いましたけれども、あ、そうですか。
ちょっと悔しい。
いや、まず玉ねぎとエリンギをみじん切りにして、
うん、
塩コショウで味をつけて、サラダ油で炒めると。
炒めます。
ね、粗熱をそして取るんでは、
はい、
ね、お皿かなんかにのけとくわけですね。
のけてきますね。
そしてそこに、ゆで卵を細かくしたやつと、
はい、
フォアグラパテ。
パテ。
これ500円で売って
ます、ね。500円で売
ってます。なるほど。はい、と、あとホワイトソースを混ぜ合わせると。はい、うん、なるほどね。混ぜ合わさったものを、ここがポイントですね。
そうです。
冷蔵庫で30分以上は寝かせて、ちょっと硬い目に、いびきいらないです。はい。ちょっと硬い目になるように30分以上寝かせると。
はい、
なるほどね。そして、手にサラダ油を塗って、一口大の大きさに成形すると、
はい、
なるほど。手がちょっと多少油っぽい人はどうしたらいいんですか。
そうですね、もういらないですよ。そんなことないです。
そんなことない
です、ね、つけてください。
なるほどなるほど。手は美しくしてからね、さら、
ね、
にサラダ油を塗っていただいてね、はい、手に軽く、うん、そして、一口大の大きさにしたものに、小麦粉、溶き卵、パン粉の順でつけて油で180度の油で揚げて、これ浮いてきたら出来上がりとかそういうことですか。
そうですね。
なるほど、よくある感じですね。
まあ、元々はほんで、火が通ってるもんですからね、全部、はい、玉ねぎもエリンギも全部油で炒めてますし、
一回炒めてますから ね、
ゆで卵ももう通ってますし、
はい、もちろん、はい、
でフォアグラパテですからこれも火が通ってますから、
はい、
あの基本的に温まってポンと浮いてくれば出来上がりで、
はい、大丈夫と。なるほどね。ホワッとフォアグラと、
はい、
柔らかい中のエリンギの食感が優しい感じやろう。これ皆さんね、ぜひとも楽しんでいただいて、うん、これどうでしょうね、はい、お子さんも、
お子さんもいけると思うよ。
とっても、
ちょっと大人な感じもする
もんね。ちょっと大人の味ですけれども、いつものクリームコロッケとはちょっと違う、ね、
いつものレバーじゃないとか言うから、ね、
いつものレバーじゃない何が言いたいんですか、
どのレバーとか言うて、
もういいですか。
いいです。
はい、 いい加減にしてくださいね、はい、いやいや注意してる場合じゃないんですが、ね、なるほどね、これちょっとね、あの皆さんたあの試していただきたいですね、うん、もちろんお酒のあてにもなるでしょうし ね,
なりますね、
お子さんでしたらもちろんご飯のおかずに、
うん、おかずに
バッチリでしょうしね、これはもう冷めてたらどうですか、冷めても
いける、冷めてもね大丈夫だから、あのサンドイッチみたいなの
ね、なるほどなるほど、
でも使える、
冷めても大丈夫、大丈夫と、なるほどね、そしてタイトルが「フーンリバー」で、でもう私にムーンリバーを選べと言わんばかりなわけでしょ、
ね、僕好きなんやなオードリー・ヘップバーン、
あーまあまあわかりますけれどもね、はい、今日は映画特集ですからね、うん、そう来るだろうと、はい、そう来させてやろうと、
そう
ちょっとヒント与えたぐらいのつもりであなたは、ね、このタイトルにしたわけでしょ、はい、私は裏切りますよそこはあえてね、と言いますのもね、今日はね、まあ、映画特集ですからね、うん、今日おすすめの映画もいろいろお話をしていくんですけれどもね、はい、今日最初に私がご紹介する映画、うん、これはねスクールオブロック、うん、ご存知ですか、
あの、ね、先生がね、子供にロックを教えて、
そうです、ジャック・ブラックという、ねね、俳優さんですけれどもね、もうこの人がね、まあ、映画の中ではね、うん、いわゆるもうこう全然もうグダグダグダグダした人なんですよ、ダラダラダラダラしてるんです、で人の家で居候なんかしてね、でも追い出されるんですよ、でバンドも追い出されるんです、うん、ミュージシャンなんですけどバンドも追い出されるんです、はい、でもどうしようもなくなってね、でお金もないから、うん、あの仕事を探すわけですけれども、はい、そこでねその友達が行くはずやったね、うん、小学校の先生、
はい、
ね、あのそれ勝手に行けるんです、
なりすま
そうそうそう偽教師なわけです、そこでね、うん、あの子供たちにね、はい、もうそもちろんね勉強なんか教えられるわけがないんですよ、
ね、
ただギャラが欲しくて言ってるだけですからね、そこでねロックを教えていくわけですよ、楽器を教えてね、うん、そしてロックのいろんなあのそれこそね、小学生ぐらいの子供にですよ、はい、それこそ1970年代とかのね、うん、ロックの話とかを教えていくわけです、
その歴史やね、
一応そうそうそういう魂を吹き込んでいくわけですよ、うん、もうその時点ですごいんですけど、はい、もう非常にね、まあ、コメディタッチ、うん、もちろんね、はい、もうこのジャック・ブラックという方は もちろん、シリアスな映画にも、ねうんたくさん出られるんですけども、はい、やはりこうちょっとコメディ色の強い方ですからね、うんちょっと前もなんかプロレスの、
はい
映画ありましたけれどもね、うん、結構面白い、もう動きとかこのなんていうんですかね、うん、このてんやわんやさが非常に面白いんですよこの方は、うんもうこのもう本当にコミカルなんですけど、しかしね、最後ねやっぱりちょっとね、うん、なんかこうグッとくるものがある映画なんです、この映画も本当におすすめでございます、うん、これ2001年かな、2003年ですね、2003年の映画なんですけどね、うん、スクールオブロック、これもぜひともおすすめでね、しかもねこれサントラをまた聞いていただけるとね、うん、これがまたもうロック好きにはたまらない名曲の数々、うん、レッド・ツェッペリンであるとか ねもういろんな方がもういろんな昔の音源もたくさん入ってるんですが、で、まあ、本当はね最初その中でも、その映画の最後の方でね子供たちが演奏する曲があるんですけど、はい、スクールオブロックっていうのがね、これもサントラの中に1曲目に入ってるんですが、それも本当はかけたいんですけれども、もうそれがまたねすごいですよ、我々うかうかしてられないですよ、本当に子供が演奏してるらしいんですけど、劇中でも演奏してる風でやってるんですが、どうもねライナーノートを見るとね本当にしてるらしいです、
あ
めちゃめちゃうまいですよ
気をつけないと
我々うかうかできない小学生にあのプレーされた日には ねあなたもここの番組中のねチャラリン中の失敗してる場合じゃないですよキャリア長いんですからあなたとんでもない話、この映画はねでもぜひともね、うん、もちろんやはりロック好きな方とかね、うんコメディの好きな方もちろんなんですけどもね、はい、なんていうんですかね、まあ、その中にねいろいろ例えば風刺的な、うんことがあったり、まあどういうんですかね、その教育現場に対して物申しているようなチクリとしたようなことが物語の中にあったりね、本当にこういろんな楽しみ方がある映画ですのでね、もうロック好きじゃない方もね、うん見ていただければね、そして最後スカッとしますからね、ああ気持ちがいい感じのね、映画でございます、スクールオブロック2003年なんですけどね、うん、でその小学生が演奏しているスクールオブロックタイトル曲をかけたかったんですが、はい、そのつもりやったんですが、はい、今日の料理があなた、
うん
フーンリバー、
はい、
ムーンリバーをかけさそうというこの魂胆でね、はい、来たわけですよ、ね、そしてフォアグラとエリンギのクリームコロッケなわけですよ、はいねうん、でもう私ねこれはムーンリバーを選ぶんだろうなと思ってる今一からの前でね、はい、決してムーンリバーは選びません、ね、そしたらね、はい、このサントラの中には名曲が入ってございます、うん 劇中でも流れるんですがね、うん、これがねもうそういうこと1960年代ですかね、はい、70年60年代です、
ね、60年代ですかね、
はい、かのエリック・クラプトンでございます。エリック・クラプトン大先生が昔所属していたバンドといえば、うん、クリームでございます。
クリームな、
今日は何コロッケでしたか。
クリームコロッケ
でございますね。カーンってカーンじゃないでしょ今日は。だけど
いいのか、
いいんじゃないですかこれ。これこそもうこれムーンリバーよりいいでしょ。
あ、そうか、
ね。別にあのコロッケでもいいんじゃないですか。
コロッケをどうしたらいいんですか。
千秋直美やってもらいましょうかみたいな感じ。
しかも映画関係ないですしね、そうなると。もうね、わからんことになってしまいますんでね。やっぱ映画につなげるとやはりここに行き着きましたのでね。今日はその中でもね、うん、クリーム、もう名曲たくさんありますが、うん、もちろんね、あのカバー曲のね、クロスロード。
クロスロード、
ね。以前もね、番組でかけましたけど、このプレイもすごいですけれども。うんうん、もうこの中でもね、うん、やはりこうちょっとなんていうんですかね、この時代だからこそ、
ね、最強な感じ、
最強な感じの、うん、名曲と言われるね、うん、曲を聴いていただきたいと思います、うん、このフーンリバーフォアグラとエリンギのクリームコロッケに対しまして、私選曲してまいりましたのはクリームでサンシャインオブユアラブ。はい、聴いていただきました曲はクリームでサンシャインオブユアラブでございますけれどもね。
いやね、
そうですね。これはね、今日はね、その曲に行く前の、うん、映画の中のね、はい、映画の中のこうちょっとワンシーンも、はい、最初にちょっと流させていただいてね、まあ若干ちょっと違う曲が一瞬かかりかけましたけれどもね、それはもう忘れていただきたいですけれどもね。
申し訳ございません。
いえいえ、とんでもない。ね、あもうこの映画はね、ぜひとも見ていただきたいですね。うん、ね、スクールオブロック。皆さんね、ぜひともまたね、あのレンタルでも結構ですので ね、 ね、あもう行ってちょっと借りてきていただきたいですね、うん、はい、見ていただきたいと思います、うん、次は次の映画です、
はい、
これはねまずねもう映画も面白かったんですが、うん、あのやっぱりこの映画の中でこの曲が鳴るところ の、 そのシーンもそうですし、うん、この曲も非常にかっこいいのでね、はい、まあ、曲から映画を選択したと言ってもいいぐらいの感じなんですが、はい、何の映画かと言いますとですね、うん、2001年の映画で、うん、スティーブン・ソダーバーグ監督といえば、は
い、といえば
やはり、うん、オーシャンズイレブンで
ございます。あ、イレブンね。
ね、うん、その後、2つ、3つ目と3作まで。
サーディーまで
行きました。サーディーまで行きましたけれども ね、これやはりね、僕はやはりこう、一番最初の、うん、このオーシャンズイレブン。
イレブンの方ね。
これが一番面白かったですね。うん、まあ大体こう、ワン、ツー、スリーってあるやつは最初のがあって言いますけど、まあ、うん、これも特にそんな感じがしましたね、うん。まあ、なんて言うんですかね。また、特殊な映画ですよね。
うんうん、
まあ、ね、悪いことしてる人たちをかっこよく見せるっていうね、本来いいのか悪いのかわからない感じですけれどもね。まあまあ、その、まあ、要するに泥棒さんのお話なわけですよね。まあ、まあ、この映画解説しますと、うん、ダニエル・オーシャン、うん、これをですね、ジョージ・クルーニー、ダンディーな、
ね、
セクシーな男優と言われてますね、ジョージ・クルーニーさんがですね、うん、やっておるダニエル・オーシャンという方がね、うん、まあ、ラスベガスの、うん、ね、カジノですね、はい、カジノのそのなんていうんですかね、お金を盗もうとするわけです。しかしもうやはりね、近代のね、そのカジノすごいんですよ、セキュリティが、うん、
あ
これ一人ではできないということで仲間を集めるわけでございますけれどもね、はい、それがオーシャンズイレブンです。
11人の男
ね、あと10人必要だということでね、うん、そういろんな方がね、うん、そういうこともちろんね、皆さんご存知、はい、ブラッド・ピットでございますよ。ラッティ、ね、この人はラスティ・ライアンという名前で出てるんですけど、はい、この人がまたね、ちょっと怖いんですけどね、かっこいいんです。かっこいいんですね、そしてものすごくなんていう勘のいい、役どころでね、あとこのマット・デイモン、
マット・デイモン
ね、うん、この方ももういろんな、それこそ最近ではね、いろんな役されますよ。もともと見た目はどう考えてもいいところのお坊ちゃんの雰囲気なのに、最近割と悪い役もちょっとやってみたりね、
うんうん、芸風は幅広くなってきた、
ね、幅広いですね。あの顔で悪いことするから余計にね、びっくりするんですけどね、
人のこと言えないよ。
いやいやいやいや、ね、マット・デイモンですけれどもね、うん、この人はもう、はい、スリーなんです、
うん、
この映画劇中でね、うん、本職はスリーなわけですけれどもね、うん、まあ、そういうスリーの方とかね、それこそ中国人の、
うん、
なんかものすごく雑技団にやるような、うん、もう体に柔らかい人がいたりね、仲間の中には、はい、もういろんな方がいるわけですよ。そして、このアンディ・ガルシア、
うん、
この方も有名な方ですけれどもね、もう昔言いますと、それこそゴッドファーザーから出ておられた方ですからね、はい、それまあ、あまり主役というよりもどっちかというと、うん、
脇の方で
存在感の強い、うん、あの名がね、なんで脇にいるんやろっていうぐらいの名してはりますからね、あの方。で、アンディ・ガルシア。 アンディ・ガルシアですけどね、まあ このうん、こっちがアンディ・ガルシアが要するに、盗まれる側でございます、ねねそしてこのジョージ・クルーニーとブラッド・ピット、マット・デーモン、まあ、その他、はいね11人 の, このオーシャンズ・イレブンが、まあ、要するにその金庫からね、それこそねすごいですよ、1億6000万ドルですから
ドル建てやね、
日本にしたらどうなんですかね、100億とかそういう話ですよね、
運ぶの大変よ、
大変ですよ、
まあ、その辺ちゃうん、
その辺も映画見ていただければ非常に、ね、楽しいですけれどもね、もちろん2、3とあるんですが、うんまあ、その中で私はもうこのオーシャンズ11、うん、2001年ですね、はい、これもう流行りましたけどね、うん、これなんかあの1960年に、うん同じような映画があったんですね、オーシャンと11人の仲間っていう映画があったんですって、ね、
リメイクになる、
リメイクなんですね、うんうん、だから僕その昔の方のやつは、まあ、全くちょっと見たことがないんですが、まあねうん、この2001年のオーシャンズイレブンだいぶ流行りましたし ね、なんといってもこのシリーズは、うん、あの映画のたんびにあの来日してあるでしょ、宣伝に あの時の豪華なこと、
顔ぶれがね、
顔ぶれがすごいですからね、うん、もちろん
ジョージ・クルーニーがもう自画談判で行くっていうらしいよ、
あそうですか、
だからこれまともに主役級の人たちが並んでるから、
そうです、そうですよ、
総額えらいことになるので、あのもう時間半ばでちょっと出てよみたいな感じでやってもらってるから、
ちょっと安してなっていう、ギャラ安して
なという話もあってね、ね、
うん、そうですか、まあ、そうでしょうね、だって今言ったこのジョージ・クルーニーにブラッド・ピット、マット・デーモン、ね、そしてアンディ・ガルシアが出てね、さらにねこうジュリア・ロバーツさんも出てるわけですよ、
億単位のね、
億って言うてももう、
ね、何十億の人たちがずらずらと並ぶんです
よ、ずらっと並んでるわけですからね、
制作費だけでえらいことになる、
この人たちのギャラだけでこのカジノのお金抜くんじゃないですか、うん、これ盗もうというお金
わざわざ盗まんでええやん、
盗んでもっていう感じですけれども ね、もうそのぐらいのもうメンバーですからね、うんこの中で、はい、またねあのこの曲が鳴ってるシーンがまあ非常にかっこいいんでね、うん、まあテーマ曲ではないんですけどね、まあ、あのコマーシャル、あの頃の、テレビコマーシャル、うん、この映画のコマーシャルでも確かにこの曲が鳴ってたんじゃないかなと思うんですけども、印象的なナンバーですからね、ちょっとねかっこいいナンバーですし、映画はまあ見た方は思い出して、見てない方はこの曲でちょっとね、いいなと思ったらね、また映画この映画も見ていただきたいなと思いますけども、曲の方はね、A Little Less Conversation っていうんですけど、これね放題はついててね、放題僕初めて知ったんですけど、おしゃべりはやめてっていうらしいですね、我々が怒られてるみたいなもんですね、非常にね、まあ、怒ってらっしゃる方というか歌ってらっしゃる方がね、エルビス・プレスリーですから、ね、キングですからね非常に短い曲でございますけれどもね、聴いていただきたいと思います、オーシャンズ・イレブン、2001年の映画の中から、A Little Less Conversation、 エルビス・プレスリー。
チキンソロのこの一曲、
あのね、勢いは良かったです、しかしね最初の音失敗しましたね
指摘が厳しいね、
さっき言ったでしょ、スクールオブロックという映画の中ではね、小学生がすごいプレイやってるんですよ、
そうですね、いちいちねこれ、間違ってる場合じゃない、
場合じゃないですよ、ね、しかも6弦1本をボンと弾くだけのことをね、あなたこの一音が出ないんですから、あなたえらいことですけどそんなんいらない
んですよ、そんなことやってる
わけじゃないですけれどもね、はい、チキンソウルこの1曲のコーナーですけどね、今日はどういった曲を、
今日はね、映画特集なんでね、井筒監督、ゲロッパ、
ね、なるほど、よかったですねあれは、
あれね、ちなみに僕あの衛星放送とかでも、もうやってますんでね、チラ見はしてたの、
はいはいはい、
ただ昨日ねちょっとお酒をちょっと飲んだ後に、家でね、ちょっとしっかり見させていただきました、ね、もう最後のくだりで泣いちゃいましたね、
あれもね、よかったですねあの映画、僕も大好きなんです、
井筒監督ね、僕は人情もやっぱりちゃうね、この人、
もちろんパッチギとかねいろいろありますけれども、もうこの方はね、僕この方のキャラクター自体が好きですしね、まずもうこの監督さんのね、いいじゃないですか、コマーシャルなんかも出てはるでしょ、今も、
まあ出てるけどね、
面白いじゃないですか、でよくなんていうかコメンテーターみたいなのにも出てはるけどね、あの時のあの一言でもね、まあ言うたら野球解説でいう福本豊みたいなもんですよね
爆弾男からね
もうええがなみたいなね、面白いでしょで、それこそね昔に聞いてたラジオの番組でもね、この方がいろんな映画、それこそ今日我々がやってるようなね、この映画特集みたいなことを、番組でやっておられたんですよ、短い、時間でしたけどね、それもよく私聞いてましたけどね、この方がまた若い頃に見てた映画とかの解説と、その中の曲をね、 教えてくれはるんですけどね、まあ、その解説が面白いんですよ普通のね、それはもちろん浜村淳さんとかね、まあ、ね、いろんな方いらっしゃいますけれどもね、はいはい、またちょっと一味違うんですね、切り口が、はい、やはりで最後のまとめ方が全然違いますからね井筒監督、
ねね、バッサバッサと切る
しね、バッサバッサいきますからね
何がハリウッドじゃ
ー、そうそうそうそうそう最高ですけれどもね、
金出したら絵本作るもんちゃう
ぞっていうね、なるほど、その中でもゲロッパ、
ゲロッパですよね、ゲロッパ、
これはもう、まあね、西田敏行さんです、
これ良かった ね本当に、まあ、関西弁もねちゃんと ねやられたし、
そうです、そうですよ、
まあまあね、さっきの、ね、悪いものが主役になるんですけども、はい、悪者がね、まあ、ヤクザの大親分が、
大親分でございます、
ね、もう明日明後日になったら、はい、刑務所に入らなあかんという、はい、その短い2日間ほどの、
ね、そうですね、
物語です、まあ、JB が大好きで、
大好きなんです、
ね、昔の、ね、公演は見たことあってね、
はいはい、そうです、
弟分とね、一緒に踊るシーンもあるんですけ ど、 あれがかっ、まあ、このね、ちゃんと練習しはってんな、あれ、
しはったんですよ、あれね、まあ、
ステップできひんよ、
そうですよ、うん、最後の方のね、まず、偽物が出てくるでしょ、
はい、偽物が
ね、そっくりさんみたいな人が出てくるんですね、
そっくりさん、そっくりショーに出るそっくりさん捕まえてね、
そうそう、ジェームス・ブラウンのね、そっくりさんが出てくるわけです、うん、はい、でその方のね、後に西田敏行さんがやるわけですけれどもね、あのシーンはちょっと鳥肌立ちますね、
うん、水上ステージがね、
ステージで、あの踊りもさることながら、歌に行く前の、
下りがね、
下りが、
あら、めんがめんがのえんとかいうのね、これまた後聞いていただいたら分かる
んですけど、
早口というかね、その勢いのなるあるセリフがね、もうすごいの、
ね、
もう、あ、うわーと思ったね、
思いましょう、ね、そして曲始まったら、あの踊りですよ、
ギャラってね、踊り出して、あのステップ、
ステップ、
あのね、すごいんよ、あのジェームス・ブラウンの踊りって、タップダンサーがもう完全に真似するというかね、
はいはい、
師匠と崇めるぐらい、
なるほど、
うん、だから去年の、グラミー賞かな、うん、それのためにその賞があったの。あの、JB が踊ってるシーンを大きいスクリーンに映して、はい、で今はもう新鋭の若い子がそれをもう完コピするというショーがあったんやけど、もうすごい、もうお客さんもうわーって、
そのぐらい、うん、
それぐらいそのダンスに対してもあの影響力があった人、あの人は
ゴッドファーザーです、
ね、ゴッドファーザーです
よ、ソウル界のゴッドファーザーでございますけどね、
うん、かっこよかったな、
そうですか、まあ、でもね、本当にあのゲロッパ
やるか
ないかね、ぜひともちょっと感じね、
あのちゃんと笑わせてもらえるし、
笑うところ
最後はちゃんとドワッとこうどんでん返しもある し、
ね、あるし、
あの映画のね要素としてはね、かなりあのなんていうかな、今 SFX とか、
はいはい、
なんかいろんなこうね、大掛かりなものはあるかもしれないけども、あの筋としてね、面白いものっていうのはやっぱりあるんですよみたいな、
ね、人情ものですね、笑いを取るのもその人情の中の笑いですからね、これも非常に面白いですよ、ね、
よかった
です、この映画ももう本当にね、あの今日チキンソウルこの一曲の中でね、あなたが紹介しますけどね、それこそ私も紹介したいぐらい私も大好きです、
で時は高子が綺麗な
綺麗で ねいい感じなんですよね、そうそう、これはもうぜひともまた皆さんに見ていただき、まあ、見た方も多いでしょうけど ね、もうこれも有名な映画ですから、ね、
何回も見られるタイプやと
思うんですね、
この映画は、
うん、またあの久々に見てみようかなっていうのでも全然いいですしね、まだ見てない方もちろん見ていただきたいですしね、
ゆ
っくり見れますね、
うん、
あの気張って見ることがないですよね、
そう
そのなんていうんですか、大きな音が鳴るとかね、もうてんやわんやんな感じじゃないですから、うん、もうゆっくり見てられますんでね、うん、ゆっくり見ててもね、最後の方になってきたらね、こうちょっと前のめりになってると思いますこの映画、
ね
ね、うん、そういう感じしますね、はい、なるほど、というわけでチキンソウルこの一曲の中で、ね、
うん、
ご紹介してい
ただきたい、もう言わずとして、
そうですね、
うん、
もうもちろんご存知の方は
もう一番ええとこに一番ええ曲ですね、
そうですね、
マシーンというこの曲が流れるわけですけども、
はい、
ベースはブーティ・コリンズ、これも私の大好きな、
そうですね、星型のサングラスする方ですね、
星型のベースも使って
そうですね
これはこれでまた、音を楽しんでいただきたいと思います、それではジェームス・ブラウンでセックスマシーン、
はい、聴いていただきました曲はジェームス・ブラウンでセックスマシーン、
ゲラッパー、
ね、かっこいいですね、
かっこいいな、これ
もうこの単調なのに、飽きない、
そう、これもファンクの真髄ですな、
そうですね、うん、最後まで聴ける
聴ける、ワンコードのね真髄ですよ、ね、これが、
そうですね、まあ、だからね、これはね、やっぱり ジェームス・ブラウンだからこそねできるんですよ。
というかこの人がまず作ったからね、この手のやつを、
僕もね実を言いますとね、はい、この曲を昔カバーしたことがあるんですけどね、持て余しますよ。
あ、そうね、
一曲
偉いことだよね、
このサイズぐらいやるとね、持て余しますよ、はい、かなり、もうだって言葉少ないわけですからね。
そう
そうそうそう、でもこれを最後まで聴けるようにするね、ああいうもうジェームス・ブラウン、
ジェームス・
ゴッドファーザーでございます。
そうですよ
ね、
う
ん、聞いていただきましたけれどもね、ケロッパ、ケロッパ、ね、
最近も歌ってないんですか？
この手の曲はやってないね。
僕は聞きましたけどね、
ケロッパ、
うん、はじめさんの。
ああ、その時たまたまですね、僕あの1回だけですからね。
あ、本当に、そうなんですか。
あの時、はいはい、そうですか、客席におられて、
はい、ビデオも撮ったという
やつですね。あ、そうですね、はい、そうですよ、僕が持て余してる様を、
はい、そうですね、
持て余してる様をまじまじと見ていただいて、ね、
もう一回またじゃあまじまじとどこを持て余してるかというのを観察しながら1回
わかりました。そうですね、ね、ちょっとなんかあの焦ってきました、嫌な焦りできましたけれどもね。なるほど、そうです。
そしたら僕はいつもあのワンコードでやってるので、はい、一回絡んでみるかと
ない
うのもできますかね。
それからこれはね、やはりね、はい、あのその時なぜね僕が持て余したかの一つはね、はい、これはやはりこの掛け合う
とこがね、
掛け合うとこの相手もやっぱり必要なわけですよ、
はい、ね、
バッチリと、
ね、いつもオルガンのね、
そうです、そうです、
人が MC やってるんですよ。これがまた絶妙に絡んでるわけですよね。
それもね、ちゃんとしてくれるならいつだってやります、
うん、あ、よいしょとか言ったらいいんだから、
いいです、いいです、それも楽しいですけれどもね。なるほど、聞いていただきましたけれどもね、
うん、
そして次の曲なんですよ、次の曲はね、またここのこちらも放題、うん、あ、放題じゃないです、ごめんなさい、邦画です、
うん、
日本の映画ですけれどもね、もうこれはね、あのちょっと変わった試みの映画でね、うん、嫌われマツコの一生、
あ
ー、はい、中谷美紀さんがやっておられましたけど、ね、これテレビドラマの方では、はい、違う方やってましたよね、
違う子ですね、
ね、ちょっと今名前出てこないところがちょっと我々やばいですね、
内側の内の感じだけ出てきて、
内山里奈さんですかね、そうですね、
それです、
やっておられましたけどね、やはりこれね映画の方が面白いんですよ、うん、映画ね、ミュージカル仕立てになってるんですよ、はいはい、映画なのに、
うん、
これだから日本の映画でミュージカル仕立てっていうことがまず、
まあ少ないね、
ね、ちょっと珍しいパターンですけれどもね、うん、はい、内容もこれまた面白いんですよ、
うん、
まあ、転落人生と言いますか ね、
あね、
まあ、最初学校の教師やった人がね、うん、いろんなところにこう職が転々と、状況とかがね、職がいろいろと変わっていくんですけれどもね、うん、あのその様が面白い、そしてちょっと切ない、
あ、だんだんこう逆のわらしべ長者みたいだんだん落ちていく感じ、ね、そうそうそう、
だんだん落ちていく、だから転落人生なんですよ、これがね非常に面白い、またタイトルがいいでしょう、嫌われマツコの一生ですよ。
マツコってまた、
マツコですからね。まあまあこれね、うん、あの非常に、どういうんですかね、あのコミカルな部分もあり、
うん、
そしてあの、まあ、ミュージカル仕立てですのでね、はい、あのなんていうんですか、音楽を楽しめるところたっぷりですしね、
は
い
は
い、
歌って踊ってはあるのかな、
そう、あ、踊ってもあります、はい、まさにね今からかける曲のところはね踊ってもあります、
踊ってがある、
踊ってもありますこの中にね、うん、もう最近また去年一昨年ぐらいからまたブレイク、うん、再ブレイクされてるボニーピンクさん、
はいはいはい、
ね、京都出身の方ですけどね、うん、私大好きなんですが、
うん、
この方も出てるんです、ちょっと色っぽい役で出てるんですけれども、
ちょっと色っぽい、
はい、ちょっと色っぽい役で出てるんですけどね、その方が出てきたシーンのね、うん、でなってる曲を今日は聴いていただきたいと思います、はい、嫌われマツコの一生という映画の中からご紹介します、うん、ボニーピンクで Love is Bubble。はい、聞いていただきました曲は、はい、Love is Bubble、
バブル、
ボニーピンクでございますけど、
うん、トラブルとバブルを引っ掛けてる歌詞なん
です
ね。
そうなんですよ、うん、トラブルとバブルと泡と ね、 ね、トラブルとね、
トラブル、
なるほど、うん、ね、
トラブルじゃないよ、
違います、今のいらなかったですね。
そうですね、
はい、Love is Bubble、 Love is トラブル
ね、泡と消えるんだ
ね、 ね、そしてトラブルを起こすわけです、
うん、
もう愛こそトラブルっ
ていう、ね、何かあったのかな、
何もないですけどもね、ね、皆さんも気をつけていただきたいなと思いますけど、はい、何に気をつけるんですか。
いや、いろんなことですよ、
です、
人生生きていれば
いろんなこと
あります、どっから石が飛んでいくかもわからない、
それはそうですけど、
ね、気をつけ
ない
、
なるほど、 ね、というわけですけれども ね、はい、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、ラジオネームリンさんから、はい、
ありがとうございます。
チカラさんのコロッケ明日にでも作ってみます。
あ、なるほど。
時間がないのでこれにて失礼。
あ、そうそう。
あっさりしてますね。
なんか手端信号みたいな感じ
で、ね、そうそうそうそう、ね、コロッケね、ッケ、今日のフォアグラとエリンギのクリームコロッケ、
そう、
ね、これ僕もちょっと食べてみたいですわ、うん、ね、僕もちょっとチャレンジします。
チャレンジする。
料理できない人ですけどね。誰かに頼んでみます。
トラブルにならない、
ね。トラブルにならないようにしないとね、いけないですけれどもね、うん。というわけでね、今日は、映画音楽特集。
特集でしたね。
ね、うん、よかったですね。
いろんなね。
今日はなかなか選曲も素晴らしい。
素晴らしい。
ね。
ジガジさん。
そうですね。ジガジさんって別に僕一人じゃないですけどね、選曲は。ね、まあ今日の映画おさらいしますとですね、うん、もうせっかくなんでね。
はい、
まず、スクールオブロックという映画です ね、うん、ね、これはもうぜひとも、もうこれ今日の中で一番見ていただきたい ね、僕は、楽しい、
ある種コスプレも入ってる、ACDC
の、そうそう、 ACDC の格好という ね、ハードロックバンドのね、うん、格好なんていうんですかね、衣装ちょっと真似てるんです
けど、ね、
ギターも同じ形のギターですからね、このジャック、ブラックさんです ね、着てる格好ですけれどもね、うん、スクールオブロック2003年の映画ですからね、うん、こちらの方もぜひとも皆さんもう見ていただきたいですね、うん、だからビデオ例えばレンタルに行ってね、
はい、
あの今日何見ようかなっていう時にね、うん、あのもしまだ見てない方はね、はい、ちょっとこれを一回に検索、あの探していただけると、うん、あの面白いと思いますので、ね、はい、ロック好きの方はもう特に面白いですし、うん、そうじゃなくても楽しみます、はいはい、おすすめします、ね、そして、その後がオーシャンズイレブン、ね、今度からエルビス・プレスリーを書きしましたけれども、ね、かっこよかったですね。
カモンカモン
カモンですね。短かったですね、しかし、ね、
昔の歌は ね、
短い
短い、
短いです、
気を許してたあっという間
に ね、こちらのオーシャンズイレブン、2001年の映画です。こちらの見ていただきたいなと思いますしね、はい、その後チキンソウルこの1曲では、はい、ジェームス・ブラウンのセックスマシーン、
ね、ゲラップ、
ね、井筒監督の西田敏行さん主演、
ゲロッパー
ですね、ですね、うん、こちらの方の中から、ね、中からというかね、
メインですよ、
メインでございますけれどもね、こちらもちょっとこう泣ける鳥肌もんですからね、いい映画です、非常にね、ちょっとね、西田敏行さんがファンになりますよ、皆さん、これを見ると、僕、そう思います、ね、そこも見ていただきたいですね、そして、嫌われマスコの一生、
うん、
ね、ちょっとコミカルな、ミュージカル仕立てな、
うん、
転落人生でございますけれども ね、これでも非常に面白いのでね、見ていただきたいですけどね、うん、その中からは、ボニーピンクで、ラブイズバブル、
バブル、
ね、ね、豪華な曲ですよ、なんか、
うん、そうそう、ね、チャールストンっていうね、リズムを使ってる、
ね、あ、そうなんですね、
昔のジャズっぽいやつを、ね、
あ、そうですね、
使ってますな、
これも映画の中でもね、うん、非常にあの面白いですよ、華やかな感じで、あの非常に華やかな雰囲気でやってますしね、非常にまた、普段皆さん見てらっしゃる、知ってらっしゃるボニーピンクとまたちょっと違う感じの、うん、雰囲気を見ていただけると思いますんでね、そちらの方も楽しみにして、ね、うん、見ていただきたいと思いますけれども、うん、はい、というわけでね、今日は映画特集、
特集、
まだ近いうちに、うん、映画特集やりたいなと思いますけれどもね、うん、
はい、
というわけで、2月、ね、まだ来週、来週は12日になるのかな、
そうですね、
早いもんですね、
バレンタインデーの前です
ね、そうですね、うん、バレンタインデーの前ですね、またバレンタインデーのに関することでもね、はい、
関すること
で ね、また
なんかいやらしい感じになってるね、
いやいや、それ言うだけ楽しいお話ね、なんかこうこんなこと企んでます
とか、ね、あ、企んでください、
ね、そういうの面白いじゃないですか、
ラブイズバブルですから、
そうです、そうです、トラブルにならないようにしていただきたいですけれども ね、また皆さんのそういうことも聞かせていただけたらなと思っております。そして、地球に優しい寒さ対策ということでね、はい、こちらの2月いっぱいまで、募集しておりますので、どしどしメールの方いただきたいと思っております。
はい、
で今日も、相棒チキンソウル今一からと、
はい、
天の声サイモさん、
はい、
そして私初めてお送りしました、また来週12日ね、7時から81.5に合わせて聞いていただきたいと思います。それでは皆さん、寒いので風邪などひかぬよう気をつけていただきたいと思っております。おきに
さよなら。
チキンソウル勝手に演奏されました、勝手に演奏されました。
いきなりなんとなくフラメンコリックな曲が流れておりますが、この間のライブの時にですね、ちょっとやりました僕の曲ですが、ちょっとしばしちょっと、ね、聞いていただければと思います、題名はですね、砂のお城という曲で、ちょっと寂しい感じですけど、ちょっとしばし聞いていただきましょう。 ただいま聴いていただいておりますのが、チキンソウルで、砂のお城という曲でございます。メンバーは、この時のメンバーは先日のライブですから、ベースが中井民夫、ギターが今市からということです。まあデュオでやってるんですけども、まあ毎回僕の場合はね、ライブはもう人が違うのと、編成も違うので、まあこれはこれでまたレアな感じで、聞いていただければと思います。もう今回音初めてですからね、あのこういう形で出るっていうのは、まあ、貴重でございますから、また聞いていただきたいと思います。最近はレコーディングどうでしょうね。アナログボックスのはじめくんはどうでしょう。
ねえ、
ねえ、
どうなんでしょうね。
ね超大作
超大作でしょ
う。うん、
本当にね、いろんなことが噛み合わずにね、はい、どんどん押していってるんですよ。
なるほど。
時間が合わなかったりね、
うん、
時間が取れなかったりね、はい、曲を新しく書いてみたり
で、ね、まだ出てくるという。
いろいろね、
ね
まあ、その中でこう、選んでみたりね、
はい、
私が入れるべきかどうするべきかとか ね,
ね
いろいろあるわけですよ。
でも贅沢な悩みはね、そうそうそう、こう入れるべきかこれ入れないかとかね、選べるんやからね。
そしてさらにこうレコーディング進むにつれてね、うん、あの今回はまあメンバー4人以外にもね、はい、ゲストミュージシャンも入ってますので、ね、
はい、
そのゲストミュージシャンのスケジュールが合わなかったり
大変だね。
本当に大変ですよ。でやっと暇ができたしね、うん、僕がじゃあそろそろ歌入れに行かなければいけないと、今週あたり歌入れしに行こうかという時に僕が風邪をひいてみたり ね、
はい、ねえ声で歌いませんけど、
大変なんですよマジで全然進まない、
ね、
もうでもねぼちぼち本腰入れて仕上げにかかりますよ、う
ん、仕上げね、かからないとね、
もう仕上げていかないとね、うん、いい加減ね、うん、あの腐ってしまいます
ね、その腐ってしまいますという発言を今気をつけないとえらいことになるからね。
そうですよ、もうね、
もう彼から1年2年足掛け2年なん
て、去年一昨年の10月ぐらいからやりかけました
ね、
1年半ほどですかね、うん、約1年半まだならないか、まあまあそんなもんね、まあ、まあ
山下達郎に比べたら
まあまあそうですけどね事情が違いますから、
ね、
まあまあまあもちろんこだわりもあってもそうなんですけどね、うん、まあまあそればかりじゃないですけれども ね、まあまあできるだけ早く皆さんのお耳に届くように、
うん、
したいなと思います。
な2枚組になったりして、
いやいや、そうなるとまた、ね、大変なことです
よ。大変です
いや作ってみたいですけど ね、2枚組なんかっていうのも ね、
うん、赤版青版で、
あ、いいですね、
ね、
ベストじゃないですかそれやったら
いきなり
ビートルズならベストです。
あ、でもあの、ラブサイケデリコやったっけ、
はい、
あの子らがいきなりあのアルバム出した時はグレーテストヒッツやからね、名前が。
なるほどね、
うん、まあね、やろうと思えばできる。
まあまあそうです、ね、面白いですね、いきなりグレーテストヒッツなんですか、
う
ん、
っていう名前のアルバムって言ってしまえばそうやろね、
うん、そうですね、
うん、
なるほど、うん、そういう意味で言うとね、
はい、
私の大好きな RC サクセションのね、うん、最初の方のアルバムね、
はい、
タイトルがね、初期の RC サクセションっていう、
ある
だからもう何十年か後に、うん、資料みたいにね、探すんじゃないかっていうような雰囲気のタイトルですね、
う
ん、初期の RC サクセションですからね、うん、それがその時ね、うん、その時こうこっからまた何十年とバンドが続くかどうかなんてわからないわけじゃないですか、うん、その一枚で消えていくかもしれないわけでしょ、
う
ん、
そうそう、
時代も時代ですしね、うん、それを初期のRC サクセション、
僕あれはね高校生ぐらいかな、あの、まあ、レコードこう買い漁るわけですよ、あのレコード屋さんに分厚い本が、
はいはいはいはい、
あのなんていうのアーティスト別にね、
はいはいはい、
昔のやつからずらーっとね、うん、辞典みたいなやつがあるんですけどね、あれをざーっと見てるとね、初期の RC サクセション何これと
思いますよね、
なんかもう当時で企画版みたいな、
そうそうそうそうそうそうね
え、あったな
あ、ありましたけどもね、
うん、
まあまあ、早くどアナログボックスも、
ね、作らない、
仕上げます、
ね、はい、春に向けて、
そうですね、あの皆さんのお耳に届くように頑張りたいなと思いますけれどもね、ね、
まあ、はい、僕はね作らない方ですからね、
はい、
まあ、できればまあこういう感じでね、発表できる場がね、まあ、せっかくいただいているので、まあまあお伝えできるような音源であれば出していき
たい。あなたもレコーディングしてみたらいいじゃないですか。
だからね、今日のね、
6
弦もちゃんと弾けない男がね、まあまあま
あ、そうですけど
ね、
そういうこと言ってるといつまででもそうですよ。
そうね、みかんの大気、
そうそう、食わず嫌いっていうんです
よ、
ね、
食べてみようかなって、
そうですよ、
スタジオなんてこんな雰囲気いい、
そうですよ、 もう、まあ、僕もレコーディングが嫌いなんですけどね、基本的にはね。どっちかというとライブ側の人ですから、ね、人間ですからね、僕もあまりそれ、あのスタジオにね、はい、長い時間こもってるとね、うん、あの
病院みたい、
そうそう、あなたの場合はね、今一からの場合は、うん、あのスタジオにこもるとかうんぬんじゃなくて、レコーディングという作業が苦手なわけでしょ。違うんですよ、僕はそれはまあいいんです、
はい、
あの長い時間あの窓のない、うん、あのスタジオという空間の中に長時間身を置くとね、うん、なんかしもうなんていうんですかね、もう偉くなってくるんですよ。
弊社恐怖症もちょっと入ってきてるの、
うん、弊社というよりもね、なんかね、
息が詰まる、
うん、空気悪いでしょ、そしてスタジオなんていうのは、ま
あ、
そう
そう、他のね、外の音が入ったらいけないのでね、そうそうそう、やっぱり密閉されてるわね、
密閉されてるでしょう、まあ、もちろんね、空気清浄機とかもあるんですけれどもね、うん、まあ、中にはね、例えばどうですか、はい、あの今、日本の売れてる有名なアーティストの方のね、うん、はい、爽やかな、にこやかなね、曲をね、うん、今、皆さん CD で聴いてらっしゃいますけれどもね、はい、ひょっとしたらあなた、うん、あの、撮ってる時のスタジオの中はもう、うん、なんかもう、もやのかかったような、あなた、空気の悪いところでやってるかもしれませんからね、そこでいかに爽やかに歌うか
と
か
ありますけど、ね、にこっと笑ってて、顔は出えへんもん
ね。出えへんからね、そうですけれどもね、まあ、頑張りたいと思いますけれども ね、
まあ、ね、やってもらいましょうよね。
そうですね、今日も音楽、映画音楽やりましたけれども、ね、
やりましたな、
楽しかったですね、うん、あのいい選曲、ね、
よかったな、
またやりたいですね、うん、本来ね、うん、僕が、まあ、今日紹介した映画もね、今日は、まあ、スクールオブロックと、うん、オーシャンズイレブン、はい、嫌われますこの一生、うん、あなたがゲロッパ、
ゲロッパ、
ね、紹介しましたけど、うん、本来ね、映画、おすすめ映画ということでしたらね、うん、他にもいっぱいあるんですが、やはり ね、まあ、ね、そこに、この、なんていうんですか、音楽がついてこないとダメなんで、
ね、
普通にこう、インストの小静かな感じだと、また、ちょっと違うじゃないですか。
ね、今日はね、5枚ぐらい持ってきてるんだよね、一応ね。一応持ってきてね。まあ、一応ストライクはゲロッパーで、もう、ね、もう最初から分かってたん
で、
ね。
ですからね、映画特集、おすすめ映画というのもとまた違うし ね、うん、
ね、
ちょっとまあ本当は伝えきれてないこともたくさんあるんでね、はい、またそういう映画特集も ね、いろいろやりたいですけどね、
うん、まあ、来週は、まだテーマはあのままやね、あ、他のもんはないね、別に。
そうですよ、
地球温暖化のね、
地球に優しい寒さ対策です、ね、皆さんの寒さ対策、ね、聞かせていただきたいと思いますね。
ここでメールアドレス行ってみましょうか、
どうぞ。
99@815.fm 言えましたね、
やったらできるんですね。
ちょっとね、ちっちゃい頃からよう言われて、
でもそのスタジオの中に貼ってあるカンペといいますか、はい、カンニングペーパー見ましたけどね、
これ見たけど見たらダメなんですよ、実は
ちょっと違います、
違うことが書いてあるんですよね、
もう一度言ってみたらどうですか。
99@815.fm
なるほど、あ、ちゃんとエコーもかかりましたよ、かかってないんですね、
僕の声の倍音で。
あ、なるほど、なるほど、ね、本当にね、こちらの方の、うん、勝手にされましたにもどんどんメールもいただきたいですし ね、
そうそう、
そしてまあこうやって今、ね、今、うん、まさにこれパソコンでね、はい、例えばこのネット放送を聞いておられる方でしたらね、うん、今送っていただいても
まあまあ大丈夫ですよ、ね、
99@815.fm に今送っていただいても、はい、今送っていただいてもこれ火曜日の放送に間に合うかもしれませんし ね、ちゃんとそれはまたね、うん、送られたものは、はい、きちんと放送の時に、
ね、リアルタイムでね、
リアルタイム、リアルタイムじゃないですよ、今って言ってるんですから、 あなたね、
今ですよ、
人の話を聞いてるんですか。
聞いてるけど分かってないかもしれない、
ね、今送っていただいたメールもまた生放送の時にもね、うん、はい、ご紹介しますしね、またそれがネット放送に載るわけですから、まあ、ね、うん、まあ、ネット放送でしか楽しんでいただけないという方でもね、はい、メールの方はどんどんいただきたいなと思ってますんでね、うん、皆さんのメッセージでね、はい、成り立つような番組にしていきたいな、うん、ね、テーマも設けてますからね、寒さ対策、
そうです、
ね、今月は、うん、ね、まあ、まあそれ以外のホテルももちろん結構ですので ね、ぜひとも、はい、リクエストなんかもあったらね、
ああ、そう
まだお答えしますし、ね、うん、
まだね、何癖つけて、
何癖つけ
て、つけない、つけない、ぜひとも送ってください、
そちらの方またメールの方もどしどしいただきたいなと思っております。
それではまた来週ということで、はい、ありがとうございます。
来週はバレンタイン直前、
直前、
ね、2月12日ですか、
はい、
はい、
ね、僕チョコレート苦手なんで、他のやつでお願いします。
いやらしいこと言ってますね。ね、しかしこれ今ネット放送、例えばアップしたての時にね、うん、もう今聞いておられる方はね、今聞いておられる方はですね、本当にこうまさにこう女性の方でしたらどうですか、うん、手作りのチョコレートなんか ね、作ってる最中っていう方もいらっしゃるかもしれませんね。そんなちょっと合間に、
ね、
もう冷蔵庫にこう冷やして ね、
ね、
こうじゃあ今のうちちょっと聞いとこうかな、ね、 聞いてらっしゃる方も、あなたですね違いますね、でね、いらっしゃいますしね、またバレンタイン、そうですね、来週なんかですと、2月12日の放送に対してでしたらね、はい、メールも、バレンタインのことでも、ね、結構ですので ね、あのこんな作戦練ってますとかね、
あ、作戦、
男の人はどんな渡され方がいいのなんて質問が来たら ね、どうしましょう、
ね、両手を広げて待ってるよ、
いや、あなたに来るわけでもない、私に来るわけでもないんですが、参考に、
参考までね、
そうそうそう、まあ、いろんなことにお答えしていきたいなと思います
ので ね、恋愛相談も受けますよ、
あ、受けますか大きく出ましたね
受けるぐらいは、
あ、なるほどね、まあ、わかりました、
ね、バカなこと言っております、
はい、
まあ、そうそう、時間となりましたので、はい、それでは金曽根の塚手さん、さあ、また来週ということで、おおきに、
さよなら、はい。